今日は大変短い箇所ですけども、キリストが私たちにとってどれほど大切な方か、そのことを確かめたいと願っております。イエス様が何のために来られたか、また何として来られたか、世のため、世全体のためのなだめの供え物だと、ヨハネは証ししております。キリストの誕生の時にも、この方が、救い主だということを、こう表現しています。マタイの福音書の1章の21節にはこうあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですとあります。また、ルカの福音書、幼子を、見るまで、キリストを見るまでは死なないと告げられていましたシメオン、ルカの福音書の2章の30節には、救いについて、私の目があなたの救いを見たからですと、そして、1章の、77節、バプテスマのヨハネの、誕生したときにザカリアがこう予言しています。ヨハネは77節で、ヨハネについてですね、ザカリアは罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えると、息子ヨハネがやがて身を世の罪を取り除く神の子羊と明かしするために来れたことを予言しております。今日は清めの招きということで、私たちの救いとまた清めについて見てまいります。では聖書を拝読してお祈りいたしましょう。ヨハネの手紙第1の2章の1節と2節です。ヨハネの手紙第1、2章1節2節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ、私たちの罪のための、いや、私たちの罪だけでなく、世全体の罪のための、なだめの捧げ物です。天の父様、今夕敬愛する婦人方をお集めくださいまして、ありがとうございます。キリストの救いの確信についてこの手紙から学んでおりますが、イエス様が何であるのか、何をもたらしてくださったかを改めて私たちの心に刻ませてください。そしてあなたをあがめ待ち望むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙学び始めてまだそんなに経ってないんですけども、振り返りたいと思います。前回は、1章の後半5節から、10節、 それを通して、そこを通して、光である神によって、キリストを信じた生徒たちは、清められていくことを見てまいりました。イエス様を信じて救われた時から、許しは完全ですが、罪の性質、肉の性質はなお残っています。しかし、光である主に私たちは照らされて罪に気づき、それを告白することによって清められ続け、その清めが完成する。そのことを見てまいりました。今日は今読みしました2章の1節2節を通して、私たちが許しのうちに守られ、そして清められていくために、キリストの犠牲が書くことのできないものであることを共に確かめてまいりましょう。1節そして2節を通して2つのことを覚えましょう。この1節が告げていることは、キリストがおられるので、キリストが取りなしておられるので、私たちは失敗しながら罪を犯さなくなるということです。罪がないというならと、一章の八節にあります。自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。そう告げています。イエス様を信じたら、もう一切の罪がなくなり、罪を犯さない。そう、聖書は教えていませんし、現実に罪を犯しています。しかし、犯さないようになり続けています。そしてそれは完成します。私たちはそのことを覚えていましょう。ヨハネはこの手紙を通してクリスチャンたちに改めて、肉の影響、罪の支配の影響が残っている現実と、しかし主に清められて罪を犯さなくなっていく、これも現実ですね。それを確認させます。これは、曖昧な教えではありません。私たちが日々、体験していく現実です。そしてそれは、がっかりする部分もありますけども、聖書の言う通りであり、私たちは救いの完成に向かっているという慰めと励ましの教えでもあります。私たちはイエス様を信じたら、罪をあえて犯したいとは思わなく変えられています。しかし、パウロがロマ書の7章で証ししているように、願わなくても罪を犯してしまう、犯すまいと思っても犯してしまうという現実に、心を痛めるものです。神様は、どうしてそういうふうにされたのか、イエス様を信じたらもう罪から、バサッと関係を断ち切られて、もう心機一転、 もう古いものは何一つないというふうにされなかったんでしょうか。神様は清められることにおいて徐々にそれが完成していくように計画されました。突き詰めるともう分からない部分もあるんですけども、一つには罪の支配が私たちの命や生活のあらゆるところに及んでいるという現実があります。私たちの人格や性質や記憶、考え、感覚や習慣、また人間関係ですね。それらに深く結びついています。ヨハネの三章でユダヤ人の指導者ニコデモが、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとイエス様に言われて、もう一度母の胎に戻って生まれ直すことができるでしょうかと応じたことを私たち読んでおります。それは不可能ですし、また神様にはできることはありますけども、できますけども、そうでもしないと罪のうちに歩んでいた自分は変わらないと、新しくなれないというのが年を経た者の現実に感じることだと思います。人生をやり直せばと、やり直せたらということを思ったことがみんなあるんじゃないかと思います。私ももっと早くイエス様を信じていればいいなというのを、いつも思いますけども、神様は私たちの歩みを帳消しにするんではなく、それを生かしつつ私たちを新しくする道を定められました。私たち夫婦は今は放送されていません、放映されていませんけども、リフォームの、番組を見るのが大好きで、日曜日の夜よく、見ていました。建築制限などもあるかもしれませんけども、古いものを残しつつ新しくする、思い出を残しつつ新しくすることは、もう壊して建て直すよりもはるかに、知恵とまた努力の必要なことです。しかし、それまで歩んだ思い出のあるものが残ったまま、これからの、幸いな、生活のためにうちが用いられてくる。行くことは素晴らしいなと思います。これまでの人生も無駄でなかった、神様がそれを益としてくださった、そして神様の恵みの一つ一つが私たちの現在や未来だけでなく過去にも及んで新たな価値を持って輝いてくるように、そう神様は計画されたんです。そして 私たちは、失敗を犯しながら、成長するものです。まあ、最近私も頼年並かなくし物が多くて、困ってるんですけども、何度、もなくしたり、また探すのに苦労したりということで、これは生活を改める必要があるなと、思っています。大切なものがなくならないように、お祈りいただければと思いますが、失敗した、罪を犯してしまったということを、私たちは、繰り返しながら徐々に清まっていきます。その時に、キリストが取りなしてくださるのです。この罪のためにも私が十字架にかかりましたと。そうイエス様が御父の前で取りなしてくださるので私たちは守られています。そしてそのことも神様が益としてくださったということに気づかされて、神様への感謝を新たにいたします。ヘブル書の4章15節をテキストに書かせていただきましたが、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。神であるイエス様は疲れませんけど、人となられたイエス様は疲れます。神であるイエス様は弱さがありませんでしたけども、人となられたイエス様は弱さを経験しておられます。そして同じ弱さを持ちながら悪魔にまた罪に勝利する模範を示し、またその道を開いてくださいました。オリンピックのスポーツ競技、また芸術や音楽などは、そしていろんな社会の技術においても、先に困難と思われた、記録やまた、技術作品を、先人が編み出して、そのことが、どうやって実現できるか、練習方法でも技術でもですね、それが明らかになると、その次に、携わる方たちは、さらに上を目指していけます。イエス様が、勝利する道を切り開かれたので、私たちはその後についていくことができます。イエス様が人となって来られたことは、私たちが罪と死に勝利していく道を切り開かれたんです。私たちはその後についていくのが良いですし、また地震で試練にあって勝利されたイエス様は、私たちのことをご存知で導いてくださるとともに取りなしてくださいます。私たちが失敗しながらもだんだんと罪に勝利していくのは、イエス様が歩まれたことと、そして取りなしてくださることによるのです。 第一話に戻っていただけますか。2章の2節。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。イエス様はすべての人のためのなだめの捧げ物だと聖書は宣言しています。それが私たちの信仰生活、また証や伝道を支えてくれます。なだめの捧げ物、なだめっていうのは怒りを鎮めるための捧げ物です。なぜ怒りを鎮める必要があるかと、交わりが保たれるため、交わりが回復するためです。イエス様がすべての人のすべての罪のなだめの捧げ物となってくださったので、神様は私たちに対する怒りを鎮め、絶えず交わりを持ってくださいます。共におられます。ですからどんな時でも恐れずに近づくことができます。ヘブル人の手紙の4章15節16節をお読みいたします。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちは神様に対してはもう借りだらけのものです。一つ一つ思い起こしたら、今さらまた神様のもとにこんな状態で行かなくてはならないのかと考えたら恐ろしくなります。しかし主イエス様がなだめの備え物となってくださったので、神様は怒りを持って私たちを拒むことはありません。私たちをいつも歓迎し迎え入れてくださいます。また困った時、どうしようもなくなった時にも絶えず助けを与えてくださいます。その根拠はイエス様がなだめの備え物として自身を捧げてくださったことによるのです。ローマ人の手紙の5章20節。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。神様の教えを知るほどに、これもあれも罪であったということに気がつかされます。神様に近づくほどに、同様にこれも神様に喜ばれなかった、あれも神様に喜ばれない罪だったということに気がつかされ、また自分が清くなったかなと思っても、神様に比べたら神様前に出るには到底ふさわしくないということを痛感して、違反が実際は増してないんですけども、増したように感じられます。遠目には問題なさそうでも、近づくともう荒だらけ。暗いと、薄暗いと分からなくても、白日のものにさらされると、いろんな荒が見えてしまうようなものです。 しかし罪が増し加わったように思えても、恵みもそれに勝って満ちるので、私たちは恐れなくてよいのです。神様は、迫害の最中に迫害者として、主に敵対しようと、また罪を重ねていた、パウロに現れて、救ってくださいました。迫害者であった、自身の過去を覚えて、パウロは自分が聖書をしっかり学び、そして訓練も受け、教師の立場でありながら、その自分がこれらの恵みに関わらずキリストを拒んだ、キリストを迫害したことを覚えて、最も罪深いものだと告白しています。そして最も罪深い自分が救われたのは、どんなものでも神様に救われて神様の祝福のうちに入れられるという模範として自分を選んでくださったと感謝しています。なだめの供え物として、一部の人ではなくて、すべての世、つまり罪に支配されている者のためのなだめの捧げ物だと、私たちは知っていますので、救いが失われないこと、神様との交わりが失われないことを確信できるのです。ですから私たちは大胆に明かしすることができます。私たちの不完全さを、まだ信じてない人たちが見て、こんなものでも、こんなあなたでも神の前に正しいと言えるんですかと、そう突っ込まれることがあるかもしれません。うちに帰れば、私もそんなものです。しかし、その私のためにイエス様がなだめの供え物となって、神様は私たちを受け入れてくださる、そう証しできます。こんなものでも神様は愛して救ってくださるんです、あなたはなおのことですと、私たちは証しすることができます。神様の選びについては、私たちははっきりわからないところがあります。この人を選ばれてるんだろうか、選ばれてないのだろうか。しかし聖書は同時に、すべての人、世すべての人のためのなだめの供え物となってくださったと、キリストについて証ししています。ですから、福音を伝えるときに、この人は本当に選ばれてるだろうか、選ばれてなかったら福音を伝えるのは申し訳ない、あるいは無駄になるのではないかと、悩むでしょう。確信持てないでしょう。しかし、世すべてのためのなだめの供え物とありますから、キリストはあなたのために十字架にかかってくださいましたと確信を持って証しできます。あなたもキリストを信じたら救われますと確信を持って伝えることができます。それは私たちが救われたことの確信であり、あなたも救われますとの確信の土台となっているのです。ですから私たちは すべての人に伝えなさい、あらゆる国の人々を弟子としなさいという命令を、平安をもって喜びをもって伝えることができます。病の方に対して、また予防注射を打つように呼びかけている今状況ですけれども、これを接種すれば病気になることはありません、この治療を受ければ必ず助かりますと、まあそう信じたいのですけども、保証はできません。それでもしないよりはした方が助かるということで、私たちは、予防をし、あるいは治療を、します。しかし福音については必ず大丈夫なのです。キリストの救いが、信じて失望に終わることは決してないのです。キリストは信じる者を失望させられることは決してありません。なぜなら世全体のためのなだめの捧げ物となってくださったからです。罪に対する解決は完全に備えられています。私たちはこの確信を持って罪を犯さないということについては失敗はしますけども、大丈夫、その平安を持って歩みましょう。この傘こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。天の父様、私たちの救いと証の確信をどうかキリストの完全ななだめの捧げ物に置くことができますように導いてください。その確信をさらに強めてください。イエスの名前によってお祈りいたします。